友好条約。
この番組はドサンコ AB 型のニーナさんと石垣生まれ B 型の白玉さんがアニメとか声優さんとか方言とか日常とかたまにお仕事の話とか中身があるのかないのかな話をゆるゆる話す寝れないあなたのためのお休みラジオです。はい、第143回8月28日配信分です。杯ニーナです。
白玉はずきです。
あの2つアニメの話があるんですけど、
はい、あ、なんかちょっと前のちゃんとした下りに戻ってきましたね
あのね、じゃあまずソードアートオンラインが、
あ、嬉しそう
ついにキリトが復活したので、
はい、ありがとうございます。ゾウカくん、
そう、ゾウカさんいや、もう待ちくたびれて私はあの川原さんっていう原作者さんのツイッターで話がどこまで進んでるかっていう進捗をずっと見ながらアニメを録画してるだけだったんですけど、なんかついにキリトがみたいのがブワーってその川原さんと川原さんがリツイートしてるツイートから見えたから、ついに来たと思ってそしたらユージオもいるし、あれもいるんだよ、劇場版で出てきたユナとエイジ君だ。エイジ君のそのアインクラッドの時の名前を忘れてしまったんだけど、が出てきて、いやーね、
見たんですか。
見たんですよ。
溜めてて見てなかったのを、
あ、一気には見てない、そのキリトのところだけしか見
ないちょっと待って、嘘でしょ
だって話知ってるし。
あ、そうだよね、うん、
もっと時間がある時にまとめて全部回ってみようかなと思って、とりあえずキリトのところだけは、勇士だけは見なきゃと思っていやー、もうそしたらね、キリトさん自分で自分の心臓をえぐってるんですよ、この頭の中でね、なんか思考の中でもう自我が崩壊しかけてたんですよ。外部的な要因でちょっとなんだろう、廃人みたいになってたんだけど、さらにそれが解けないのは自分で自分のことを許せてないからみたいな感じの描写があって、はいはい、そのみんなが起きて起きてって言ってるのに、いや俺はこんなところで起きてはいけないみたいな感じになって、どんどんどんどん自分の胸のところに手をズバッて人を刺して、心臓をえぐって
痛い、
そう最後そのシノンちゃんとか、アスナとか、スグハちゃんのやつはリーファか、リーファが来て、それでもやっぱりまだ俺は自分のこと許さないみたいな感じだったのに、ユージオが来て、さあ立ってみたいな信長くんと思って、
そこの信頼関係は絶大だったんだね。
絶大だったんですよ。なんかそのツイッターで裏話みたいのがもちろんあったんだけど、もうスタジオがコロナの影響で別撮りだったんだって。
あ、そうなんだ。
なんかその呪文みたいのを唱えるところがあって、2人ユニゾンでやらなきゃいけないところがあったのに、別々のスタジオなのに息ぴったりみたいな、それには感動しましたって川原さん書いてあって、いやそれ感動するよねみたいな。
作品への思い入れもそうだし、役の入り方もすごいのかね、そんだけぴったりくるってことはシンクロ率が高い、
でも信長くんのツイッター見てたらほぼほぼ松岡さんのことだから、大好きなんだろうね。
そうだね、愛が強いな、
すごいなと思って見て
それを見たんだ。
こっからもう無双だからキリトもう何やっても負けないから、あの人
強え
よ。
それが興奮の1個目、
5分で終わっちゃったわず
もう綺麗にまとまって
たあとね、最近ヘタリアを見てるの。
はぁ、
久々に。
懐かしい ね、ヘタリア。
頭の中でハータ振ってハータ振ってハータ振って
パレードだよ
もうずっとあれともう一個なんだっけ、丸書いて地球か、
有名なのね。ロマーノとベネチアーノだっけ、浪川さん、かわいいよね。
いや超かわいい。なんかあれもうさ、何年の最近の声優さん、まあ、杉田とかさ、ユーキャンとかさ、松岡くんとかさ、その辺の若手と言われる人たちが一切出てないさ、浪川さん、ひろきさん、アンゲンさん、のりあきさん、パクさん、
あ、そっか、パクさん、あと海田ゆきさんと、
海田さんと、中国あるよね、
中国かわいいな。
あとコニタン、
う
ん、
あそうだコニタンアメリカだね。そう懐かしいな。
そう
あの私中国好きなんですよ。カイタさんの
私も中国めっちゃ好きあるよ。
なんとかも下手くれもないあるよって言うじゃない。
日本語がさそのすごい拙い感じが超うまくていい、
あの濁点とかがちゃんと言えない感じとかね。すげえパンダ推しなのも面白いし。そうだよね、なんか中国って全部パンダにするよねみたいな印象がさ、他の国からの偏見がすごいまとまってる感じ。
なんか無人島で餃子を売ってるみたいな。
無人島で餃子売っても誰も買わねえだろうっていう。
そうでもなんか日本とドイツとイタリアが、うん、無人島生活みたいなのしてて、浜辺に SOS とか書いてあって毎日魚を取って料理をしてってやってたのに、うん、毎日魚新鮮なの取れていいですけどさすがに飽きましたねみたいなのを言ってたら、うん、イタリアがいきなりもぐもぐ餃子を食べてて、うん、なぜ餃子みたいな。そしたらこっちにあるよって言って連れてったらあの横浜中華街の入り口みたいなのがドーンってあってここ私の別荘あるよみたいな。
中国どこの国行ってもすぐ気づいちゃうからねチャイナタウン。もううまいことさギャグで投影してるけどさ、うん、海外の人たち怒んねえのかなって思ったけど意外と海外ファンも多いんだよね。あの
そうなのそうなの、
それ皮肉めいてる感じが逆に面白いのかな。
まあでも日本も日本で肯定されきってるわけじゃないからね、うん、あのアニメはね。
日本もダメなとこはダメって言われてるし、うん、もうキャラソンのさ恐れ入りますすみませんに全て集約されてるよね。ひろきさん声低っみたいな。
そうそうそうそうそうなの。ひろきさんってそんなに低いイメージなかったけど、うん、あれめっちゃ転調してないみたいな。下手したらアンケンさんより低くないみたいな。今ねちょうどねあのセカンドシーズンのワールドなんとかっていう方のシリーズの
サブタイトルついてる、
ね、そうそうそうのクリスマスの話のところをこの間っていうかついさっき見てて、うんうん、サンタの格好をしたアメリカが日本の家に行ってヤッホー日本って開けた瞬間に刀構えられる。
あのキャラクターデザイン可愛いのにさあのみんなのキャラがなんであんな独特しいというか。
ちょっとつって
敵が強いというか、
あなた誰ですかみたいな、アメリカだよって言ったら一気に老けましたねみたいな、違う違うこれ変装だからみたいな、
ひげね、おひげで老けたと思っちゃったね、
外国人は老けるのが早いんですねみたいな。
日本っていう
包ましさがないぞみたいな、
オブラートに包むことが得意そうな日本なの。
そうそうそうそう、
日本が住んでるお家のさ日本庭園かわいいよね、
うん、
獅子落としあった印象がある。
あったあった
カコンつって、たまにあのなんか別の国の子来て一緒にお茶とか飲んでるよね、うん、いろいろ描写がかわいいんだよ、
かわいいよね、気づいたらドイツのベッドの横にイタリア寝てたりとかね、うん、
ドイツのこと頼りすぎてきたねイタリアがね。ドイツドイツかわいい、
でもほっとけないんだよねドイツがね、俺の友達だからって言われてキュンとしちゃってるからね、もうアンゲンさんかわいい、
かわいい、本当にかわいい。私結局ルローニケンシンは見てないんだけど、あのアニメのさ出来が良かったものってさなんか別に置き換えるの難しいなって思っちゃって見れなかった。
1位だけ気になったから、
うん、
私のバイブルだし、
そうだね、
見に行ったんだけど、
ルロケンとピースメーカーね、
いやピースメーカーはそこまででもないんだけど、
あそうなの、
ルロケンとスラダンは、
あでもスラダンはそうだね、
あとセーラームーンか、
うん、
は私の中でバイブルだから、もうそこは元々の世界を崩されたくなくて、うん、だからセーラームーンもリメイクされたの全然見てないし、
リメイクね、リメイクされたやつコトちゃんがしんどそうなだけの、
うん、コトちゃんしんどそうだし、いや皆川さんかっこいいよ、皆川さんかっこいいんだけどね、尾形さんに勝るウラヌス様はいないからっていう、いないんだよ。
そうなんだよ、それはねとても同意する、
いやもうね皆川さん本当にかっこいいのよ、うん、他の少年役とか青年役とかやっても ぴったりくるんだけど、うん、いやもうねウラヌス様はね最強だから尾形さんがみたいな。
尾形さんのねウラヌスさんに関してはあそこのさ、うん、夫婦揃ってさ、うん、尾形さん使ってるじゃないアニメで悠々白書の時のクラマも多分尾形さん以外がやったら誰もハマらないの
よ。そうなんだよね。
あのねあダメだな、他が考えられないんだよな。
ウラヌス様とクラマはダメだ、
ダメだと思う。
そうもうねあれだけはね
あの容姿に尾形さんの声で完成形だから何もかけちゃいけないみたいな。
そう
一昔前にさ木村拓哉さんが無限の住人ってやったんじゃない。で私は原作もともと好きなんだけど、うん、いいんだよ作品としては。ちゃんと無限の住人の世界観も出てるし何戸田恵梨香ちゃんとかがすごいいい味出してたんだけど、うん、あと伊武雅人さんとかすごく良かったんだが、うん、途中一番いいシーンでキムタクが強くてあマンジじゃないってなった瞬間があって、でもまあ木村拓哉さんがその作品好きで実写化するって決めたから別に、まあ、愛が強すぎたがゆえにキムタクが出ちゃったのがあるのかなって思いながら見てて一応全部見たのよ。でもそれはアニメが結構 OVA で CS とかじゃないと放送できませんっていう、こう惨殺シーンとかっていっぱい
今やってるよねテレビでね、うん、
そうなの。だからあれも多分いろいろカットされるんだかなんかこううまいこと編集をした上でやってた
と、ね、ちょっと透明になってる、うん、
なんかそれをちゃんとクリアな感じで見るには、うん、DVD か、うん、有料チャンネルで放送されてた時のやつを見るしかないんだけど、あの感じのままなるべく実写化してたからまあまあまあっていう感じだったのね。で同じ原作者さん佐村博明さんっていう人が書いてる波を聞いてくれってあるじゃないですか、はい、
あれ同じ人なんだ。
同じ人、
全然画風というか
話の時代背景が違うからさ、うんうん、私もともとあの人の漫画というか絵が好きで、うん、結構濃いめのデッサンとかに使うような鉛筆画みたいな絵を描く人なのね、うん、でも絵のタッチはほぼそんな感じで、うん、現代の時間の軸で描けんのって思ったらめちゃめちゃ面白いじゃんあれで。フューチャーしたところがさ漫画だけど音声のメディアに特化した着眼点じゃ、うん、この人どんな頭の作りしてんだよと思ってて漫画も面白くて読んでたの、うん、でアニメで見た時にでもこれむしろアニメ化じゃなくて実写化先やった方が良かったんじゃないかなと思って見てて、まあ途中で見るのやめちゃったんだけど1話か2話だけ見1話だけ見たかな。
私全部見たよ。
全部見た。面白かった。
面白かった。最後がね最終話が
北海道だね。
そう、北海道舞台で、しかも最終話がその2年前ぐらい の、うん、室蘭じゃなくてあそこの雪崩が起きた地震の話、
大きい地震の時のやつ、
大きい地震のやつをなんかこううまく取り入れてって、でその主人公の女の子が今日はなんか普通オタでこう番組のなんか今後の方針というかどういうコーナーをやったらいいかみたいのをどんどんやってきますみたいな感じでメールを読むはずだったのにそこで地震が起きて、うん、でブースの外でみんなが地震の情報集めに行ってお前これ読めみたいな台本を持ってきて、うん、その今札幌近くで地震が起きましたみたいなナレーションを読んでずっと延々繰り返し読んで新しい情報来たらそれ取り込んでみたいな、
原稿差し替えの、
そう差し替えして番組終了の時間ですが今回はなんか時間を変更して最後までやりますみたいな感じでずっと延長して
情報伝え続けるやつだよ、ね、
そしたら一番最初に出会ったそのラジオパーソナリティみたいな
IC レコーダーで勝手に音声録音されたでしょ
のおじさんと一緒に番組やってた女の人が駆けつけてその人と変わってみたいな、でそれが大原さやかさん、うん、だったんだけど、まあ、あの人の声が素敵すぎて
大原さんね、大原さん声の魔術師だから
大原さんさもともとすごい好きなのよ。でも悪役系が多かったから。
あ多いね。
いやなんかあんなアナウンサーみたいな 素晴らしい声が出るんだと思って。
あの人ナレーターの技術めちゃめちゃ高いもんね。やばいよね。
本当になんかリアルにニュース原稿を読んでんのかな、うん、この人って思いながら。
だからなんかそういう部分で言ったら、うん、あの声に特化した人とかでさ、坂上美希さんだっけ、
うん、
ああいう人たちをあの顔出しもしてるねナレーターさんとかをキャスティングしてやったらちょっとゾワッとするドラマになりそうだなって思って1話を見て、私この主人公の女の子土屋アンナちゃんにやってほしいと思いながらすごいハマってない？
あーハマってる。でもアンナちゃんか、10年前にやってほしかった ね。
そうあの年齢がね、うん、あれなんだけど、もう最初に漫画読んだ時から土屋アンナみたいと思って見てたから
確かに言われてみればアンナちゃんっぽい。
その下妻物語だっけ、うん、あの深田恭子ちゃんと一緒にやってた、うん、あの時期ぐらいのアンナちゃんがドハマりなんだよ、うん、で顔の系統で言ったらあの滝沢カレンがあの同じような顔してんだけど、カレンちゃんは多分しっかり原稿を読もうとしたら読めないからキャスティングはできないみたいな。
あの幅は無理だと思う。演技の幅とあとあの原稿の読みはできないと思う、うん、
口パクして誰かに当ててもらうとかでもいいんだけど、うん、あのちょっとハーフ顔の人にやってほしいなと思いながら見てて。
お父さんが好きよあの子も。
あいいね。
その地震の時も我が家はろうそくでラジオ聞いてます。うちの父親かなと思いながら
ちょっとリンクしたんでしょ
そうそう、うちの父親飲んだくれじゃないけど酒飲めないけどみたいなでもなんかあの感じはパパって思った。
パパっ子だからねになっちゃう。あ波を聞いてくれはね、ちょっとあのだいぶ前に原作の本漫画の方を読んだから今話聞いてあったあったみたいな記憶が薄れてる部分もあるんだけど、ちょっといずれはね集めたい本ではあるんだよね。じゃあそろそろ休憩しますか。
ゆるいの
ゆるいの、
せーの、南北友好条約。
高杉ニーナです。最近は地下に潜っての活動が多いんですが、ツイッターとかメブロにたまに顔出しますので、よかったら遊びに来てください。あとインスタグラムで空の写真あげてます。空が好きな人ぜひお友達になってください。それと歌ってみたとかお話書いたりとか、あと声フェチさんをリニューアルして好きなアニメの話をいっぱいしようと思うので、よかったらそっちにも遊びに来てください。よろしくお願いします。
白玉葉月です。ツイッターのアカウントが新しくはなってないけど変わったよ。検索ワードはアットマーク葉月アンダーバーイラスト HAZZKI、 あこれはですねあの半角大文字で打っていただいて、アンダーバーイラストのスペルちょっと待ってね、 ILLUST じゃないかなって思います。頑張って検索してください。鍵アカウントなのでフォロー申請していただければ承認いたします。
あはい
自転車が壊れてさ、
え相棒が、
相棒が
どうしたの、病気、
病気。そうだからさ、梅雨の間1ヶ月チャリ乗れてなくてさ、うん、今月もチャリ壊れたから乗れてなくてさ、うん、2ヶ月ぐらいチャリ乗れてなかったらすげえストレスなんだけど
自転車ってストレス発散になるよね。
そうなの、なんかねライトの部分がうちの電動だから、うん、電動と一体化してんのよ、
うん、
でそれが切れちゃって、
うん、
でなんか懐中電灯みたいなやつも、うん、ハンドルのとこについてるから乗れないことはないんだけど、でその折りたたみなんだけど、うちのやつ、
うん、
折りたたみのあの蝶つがいのところがねすごいなんか変な音するの。
え
最初すごいきつくって、
うん、
で自転車屋さん持ってって油させてもらったんだけど、うん、そしたらすんごい音するようになって、
うん、
なんかギャーみたいな人が叫ぶような音が鳴るようになってでこもう一回自転車屋さん持ってって、うん、そしたらちょっとうちじゃどうしようもないからメーカー行った方がいいっすねって言われて、
自転車の病院でも受付拒否ですか、たらい回しですね、
うちじゃ無理って言われてメーカー出ましたら1年1ヶ月経ってたのよ。
あー保証外、
そう保証期間外だったんだけど、でもそれを破棄して新しいチャリをまた買うよりはまあ直した方がいいかなと思って、うん、送料が8000円かかるって言われたんだけど、うん、往復で
8000円なんだ、
往復8000円プラス 修理のその作業代プラス部品代でそれぞれまたかかるみたいな、
うん、あでも2万ぐらい、うん、
だったらいいなと思って、うん、それだったら直すかと思って直すって言って、それがお盆前だったんですよ、うん、でお盆前に、
じゃあ今入院してんの？
そう入院してんのお盆前の木曜日しか私空いてなくって、うん、じゃあ木曜日の午前中だと家にいるんでその時にって言って、そしたら OK ですみたいな感じでだったのに、木曜日もう午前中が長いんだよ、9時から12時っていうね、
そうだね、
だから9時に起きて、うん、
ずっとえらい
そうずっと待ってたんだよ、ずっと待ってたのに12時になっても来なくって
What's happened?
でそのメーカーのところに今日の午前中回収って言ってたんですけど全然来なくって、うん、今どの辺にいるかとか分かりますかねみたいな感じで言ったら、うん、あじゃあちょっと確認して折り返しますねって言われて、うん、そっから1時間連絡がなくて、
ほう
なんだこれと思って電話して、うん、あのさっき折り返しますって言ったのに折り返しすらも来ないし回収も全然来ないんですけどどうなってますかって言って、うん、また確認して折り返しますって言われて、うん、でそっからまた1時間来なくって、
うん、
え
休みが
私2時半に出なきゃいけないんだけどみたいな感じになって、
うん、もう2時、もう2時じゃん、
そう2時なんですよ、だから2時15分ぐらいに電話してなんかまだ来る気配ないんですけど、で折り返しも全然来ないんですけど大丈夫ですかそちらの業者みたいな、うん、でそしたらその電話聞いた直後ぐらいにあのなんとか運輸ですけど、うん、今から行きますみたいな、
今から
なんかすごい普通のチャラい感じで電話してきて、うん、あと思って出たら、まあ、これピーってやるけど、さんだったんだけど、さんってちょっと系だから、
ああなるほどね。
で入ってきたお兄さんに、あの今日午前中休止って言ってたんですけど、で来ないからどこにいるかって問い合わせもしてもらったはずなんですけど、うん、兄さんとこ連絡行きましたって言って、これ全然聞いてないっすみたいな感じで、午前中っていうのも聞いてなくって。うん、その着く5分前とかに
次
に向かう
時
に連絡してくださいっていう連携しか来てないっすねって言われて、
わお
マジっすかっつって、うん、そしたらお兄さんがいやそれは大元に言った方がいいっすねって言われて、わ、うん、かりましたすいませんねって言って、うんうん、そしたら向こうのお兄さんも別にお兄さん悪くないのに、うん、いやほんとすいませんみたいな感じになって、
あいい人だでよかったね、
そうちょっと怖いお兄さんだったけど、うん、すいませんって言われてお兄さん帰ってた後に、うん、家出る直前にあのお宅どうなってるんすかみたいな
今あの回収に来てくれたドライバーに聞いたらなんかこうでしたよみたいなこと
そうって言って、うん、そしたらいやうちはちゃんと言いましたみたいな感じで言ってきて、うん、いやでも私御社から直接折り返しくださいって言ったのにそれかけてないっていうことはちゃんとしてなくないですかみたいな、うんうんうん、もうじゃあどこで伝言ゲームが止まってるのか確認して定石から連絡くださいって言って、うんうん、定石対応にして、うん、でそしたら1時間半後ぐらいにかかってきて、うん、なんか本当すいませんでしたみたいな、送料8000円かかるんですよみたいな、うん、そんな信用できないとこありますみたいな感じでブチ切れて、うん、お姉さんのところで、
う
ん、
そうだね、うん、
でそしたらなんかその送料についてはちょっと業者との絡みがあるので、うん、あれはできないけど修理費用については勉強させてもらいますみたいな感じで言われて、うん、あそうなんですかみたいな、うんまあ、でもちょっと信用できないのでちゃんとしてほしいっすねみたいな、うん、料金うんぬんもそうですけどみたいな、ちゃんとしてくれますかみたいな、
料金引くんで許してくださいとかじゃなくて
でそしたらなんか本来は見積もりできたら郵送で送るだけなんだけど、うん、今回はなんかご迷惑をおかけしてるので、うん、僕が郵送前に連絡しますのでみたいな感じで言ったのに全然かかってこなくって、
うん、
で昨日見積もり書だけ届いて、うん、値段見たら正規の値段なのよ、
うん、
連絡も来なければ勉強もされてなくて、うん、どういうことと思って結構値段が高かったのね、うん、自分が思ってたのよりも、うん、だからその見積もりの中でこれとこれは私が思ってたのと違うから、
うん、
故障の原因多分そこじゃないみたいな感じだったから電話してちょっと一部分だけ修理してもらうって感じにしようと思って、うん電話したの、
うん、
そしたらさそのデータオペレーターがさ、うん、届いた見積もり書の件に関して問い合わせしてるんですけどって言ってるのに、うん、商品の型番分かりますかって言われて、うん、いやまず見積もり書番号か名前だろみたいな
違いない
でその型番が何回言っても聞き取らなくって、うん、なんかこっちが全部読み替えでアメリカの A 数字30、うん、ワシントン W ハワイ H でみたいな
国名でね分かりやすく言ってね
大丈夫ですか聞き取れましたみたいな、
うん、
間ハイフン入りますよみたいな、
うん、
いやそこハイフンじゃなくてみたいな感じで、うん、だんだんだんだんイラついてきて、で、あのなんか以前にその修理された件ですかみたいな感じで言ってきて、うん、と思って、いやだから今届いてる見積もり書についてって言いましたよねつって、うん、見積もり番号とかいらないっすかみたいな、
うん、
そしたらそこで初めて今かけていただいてる電話番号を登録で間違いないですかみたいな、
うん、
遅くねそこまで5分かかってるけどみたいな
やばいなそれはやばいな、
で、あそうですけどつって確認して、でそしたらなんかその一時受けの窓口のところで見積もり書が見れないとか抜かし出して、
うん、
もうそこまでで10分かかってんの、
うん、じゃあ一番最初に見積もり書の件だったら別の部署になるのでってなるべきじゃない、
いやもうほんとマニュアルどうなってんのと思って、うん、でなんかコールログみたいな履歴みたいなの残ってて、最後に話したのがなんとかっていう男性の、うん、あの定席でっていう話をしてて、その履歴ちょっと残ってるんですけどみたいな、
うん、
でも私修理に出す一番最初に、うん、もし見積もりが来てこれとこれとこれってこう選んで直すのであれば電話くださいでそれで対応できますって言われたので電話してるんですけどみたいな、うん、そしたらいやちょっとこちらでは見積もり見れないので、その前回連絡した男性のスタッフの方から折り返しますねって言われて、うん、それが3時ぐらいだったの、
うん、
3時に電話してすぐつながって3時5分までその変な確認で、でそっから日本語通じるまでで5分かかって、
で10分取られて、
そうで私4時からお客さん入ってたから、うん、もうそれまでに終わらせなきゃいけなくって、
うん、
ってなったらそれ終わったら5時半とかだったから、うん、であのじゃあ折り返しもらうんだったら5時半以降にしてくださいって言ったら、うん、いやうち5時までなので月曜日でどうだ
そもそもお前が日本語がわからなすぎなんだよっていうところね、そうそう最初の5分で全部そこまでいけただろうっていう、うん、
そう、それでもうだったら3時40分までに電話くださいって言って、うん、でそしたら3時45分ぐらいに同じオペレーターの女の子から電話かかってきて、うん、すいません前回あの電話した定石捕まらなくて、うん、みたいな、
まあ、でもそれを連絡してきたのはまだあれだね、紳士的な対応してる、
まだまだマシかと思って、うん、いや多分相当クレーム入れたから多分クレーマーって書かれてんだと思うんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、
で
やべクレームを入れられるべきことしてるから、ね、
そうでその5時半にかけますのでって、うん、時間外なんですけど大丈夫なんですかつって、うん、で大丈夫ですって言って、あそうなんだと思って、
うん、
かかってきたら本当はその見積もりが出たらその定石のところにまず見積もり書を持ってって、うん、私に電話してそっから発送ってなる予定が直で来ちゃったんだって、
うん、ああそうなんだ、じゃあその人も見積もり見れてなかった
んだっ て
不手際が重なり申し訳ございませんって感じだね、
めっちゃ平謝りされたよ
もうでも定石も本来だったら自分のところに来るべきものが来てないからあわあわしただろうね、
そう、うん、まあでもなんか紳士的な対応だったから時間外だったし、うん、まあいいやと思って
その定石はちゃんとしてんだ
な、それで、まあ、そしたら今自分は見積もり書しか見てなくて、うん、その本当にそれが壊れてるのかっていう書き方がね、なんとかが不具合による原因だと思われますみたいな、
うんうん、
予測で書かれてたから、これ本当に修理が必要なのかどうかを月曜日にエンジニアの方に確認して改めてご連絡するのでいいですかって言われて、うん、もうそこまで来たらしょうがないと思って、うんうん、分かりました、でもなるべく早めに修理してほしいですっつって来たんすけど
大変ですね、
そう
なんかさ、嫌なクレーマーとちゃんとした意見を通したくて結果苦情になってしまった人っているじゃない、うん、あのニーナちゃんの場合は後者だと思うのよ、ちゃんとした対応されていないからどうなってますかの問い合わせが結果苦情につながったみたいな感じだと思うんだけど、あのなんだろうね、思い通りにいかなすぎて自分しか世界にいない人の遺憾ですっていうのは、いやあなたの世界じゃないからっていうのを思いながらいつも電話出てるのね。で、あのニーナちゃん系の人から電話かかってきた時はそれはもうねすごい親身になって聞くのよ、はい、そうですかつって、
なんかちょっと教育みたいな、さすがにでもそこまで言うとただのクレーマーになるから それは言わなかった。自分がされなくって不愉快だったというか、困っていることだけ全部フレームとして伝えたけど、うん、もう本来だったらあんたのところのコールセンターのマニュアルと日本語どうなってんのって言いたかった。
全部差し替えてやろうか。何番にする？
何番がいいかな。この辺かな。40番。ここかここか。
じゃあ48で。あ、また短くなった。
あ、でも原型は残っている。
本当だ本当だ。すっごい短くなったけど、
すごい省略されたけど。はい、ちょっとじゃあ
標語みたいになったね最後。
第48番、
はい、風を痛み岩打つ波の己のみ砕けてものを思う頃かな。
風が激しいので岩に当たる波が一人砕けるように私も心も乱れて物思いするこの頃だ。すごい重たいね。
そうだね、こんなに短い句の中に入ってるって思ったけど、もっと短くなったね。
Only the slow じゃあソロスロー、あれこれ
スロー
of the waves that rocks the wind。
風を揺さぶる波の悲しみだけ。
着地してないよ。
待って、ロックスどこ。岩いなくなったね。
岩いなくなったね。
なんで、すごい間引くやん。風を痛み岩打つ波の己のみ砕けてものを思う頃かな。風を揺さぶる波の悲しみだけ。エレファントカシマシが歌ってそう。
ないよね。
思って
もうだって主人公が風になっちゃってるじゃん。
消えたね、いろいろ消えたね。
もう誰が一人称なんだろう。風を揺さぶる波、波が一人称かな。
そうかな、波が主人公なんだ、
う
ん、
だね。
海のお話になりますね。
はい、では次回が第144回、9月25日配信となります。
はい、じゃあ皆さんも風を揺さぶる波の悲しみだけ。おやすみなさい。We'll be right back.